はい、こんにちは、小楠健二です。はい、今日もですね、プライベートメンタルジムザ・チェンジ TV がね、始まりました。はい、今日もですね、カウンセラーのですね、片田さんとですね、はい、オグストでね、お話をしていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日もね、片田さんね、前回続いてですね、片田さんのですね、出版記念ライブということでですね。
ありがとうございます。
はい、はい、片田さんね、PHP 出版ね、有名な。はい。松下幸之助がね、創設された出版社ですけどね。はい。そこからですね、メンタル弱いが一瞬で変わる本ということでね。はい。これが、まあ、2月20日。
はい。
あ。はい。片田さんの書籍の中でですね、まあ、最初ね、その前書きっていうのかな。前段のところでですね、まあ、産業ね。
うんうん。
まあ、ようやくっていうかね、があるんで、そこをちょっとね、今日抜き出してね、
はい、
お話しできるといいかなと思うんですけど、
はいはい、
まあ、その3つってね、1つ目は何だっていうと、
これですかね。
うん、まあ、それを認める。
うん、自然な弱さを人間らしいと認めることですね、1つ目。
あ、
うん、
で、2つ目が
ね、
弱さが
警告している意味を読み取ること、
うんうんうん、
で最後はその意味に従って行動を修正することだそうです。
まあ、確かにね、うん、まあ、僕も考えるとね、片田さんからこうやってね、チェンジ理論を教えてもらうまでね、うん、その意味っていうの知らなかったですね。
まあ、そうですね、意味があるという理屈もないですからね、世の中は。
なんかこう、もやもや、ざわざわする。
うんうんうん。
うん、なんかこう、やりたくて始めたことなんだろうけど、なんかやろうとか、したいとか、楽しいってなんか感じない。けど、一体何なんだこれはっていう感じで、ほとんどの人生きてると思うんですよ。
うん、はい、そうですね。
そう。で、まあ、それをやってると、なんか決定的な出来事って起きるんですよね。
うん、そうですね。
ガーンってね。
ガーンと、うん。
うん。そう、そうすると、まあ、心が落ち込んで、
うん、
なんか俺は心が弱いんだ、メンタルが弱いんだっていう論調になってくっていうのが、この前書きですよね。
まあ、そうですね。一般的なメンタルが弱いっていうものを先にね。触れて、
でもここにね、片田さんのこの本のね、表紙に下の方に答え書いてあってね、
はいはいはい、
うん、大丈夫、それは自然な弱さですってね。
ああ、書いてますね、これすごいですね、うん、ここを選ぶっていうのもすごいですね、出版社の方は、
うん、
なるほどなと思いますけど、
はい、だから何これ、ごまかしたり、
うん、消したり、ごまかしたり消したり無視したりごまかしたり
しなくて良いのです。ああ、なるほど、
うん、チョイスがすごいですね。
これそうですね、前書き読むどころか表紙に答え書いてありますね、う
ん、ですね、構成としては非常に美しい構成になってるなと思って、はい、私自身が嬉しいですね、こういう分かってくれて、うん、うん、
これ問いと答えが表紙に返ってってザッツオールみたいな、
はいそうですね、うん、パッと表紙見たらもう終わりですから
、うん、
ある種出落ちみたいなとこありますけどね、
うん
うん、これでもう解決したって言ってくれるんだったら一番嬉しいですよ、読まなくても、うん、本屋で見てメンタル弱いが一瞬で変わる方法どうしたら、うん、下に大丈夫、それは自然な要素です、よっしゃもういいやって、それが一番嬉しいですね、
うん、
美しいです、
うん、ただね、うん、これね、全部読んだ人が分かるって感じかなと思う。
とか。まあ、そりゃそうですね。
全部読んで、実践して理解して、それで表紙見たら、あ、なんだ、表紙に全部書いてあったみたいな。
そうですね。それが美しいかな。うん、で、こう、表紙見るだけでね、何も読まなくても、大丈夫だと感じられる体質になっていただけると、それは非常に嬉しいですよね。
そう。だから、こう、うん、なんだろうね。まあ、やっぱり、この、もやもやね。
うん。
もやもや、まあ、してますよね、みんなね。
みんなしてると思いますよ。
うん、まあ、特に今日、月曜日だしね。うん、
そうですね。日曜の夜からもやもやあるんじゃないですか、みんな。
みんな、その会社に入りたくてね。まあ、入りたくて受かったらなんだろうな。
うん。
うん、本当、早稲田大学が入ったみたいなね。ところの会社行ってる人もいっぱいいると思うんですよ。
うんうん
うん。なのに、サザエさん症候群とかね。
うん。
人いっぱい、まあまあ何が言いたいかというと、なんかね、こう、ずっともやもやして、うん、年単位で生きてると思うんですよね、人ってね。
うんですね。
うん。そう。で、まあ結局はまあ、行動を修正するしかないっていうね。
うん、まあそうですね、最後はね、
うん、
ただそこの最後だけ多くの方が切り取っちゃってですね、そのモヤモヤの正体を知らない、
うん、
意味をよく考えない、まあそこが一番私気になってるところですかね、
うん
うん、
でもこれ逆に言うとね、
うん、
なんだろう、その自然の要素を人間らしいと認めることっていうところでいくとね、うん、
はい、
まあ、片田さんが多分この後ずっと行くと言及してるのは、
うんうん、
その過程にしかハッピーはないっていうかね、
まあそうですね、もう全然やってくれてる方は分かると思いますけどね、
まあ、まあそうなってこうなってって成就するっていうかね、
はい、
どこにしかハッピーはない、そうやって言うとね、あ、成就するとハッピーなんだと思う人いるけど、逆、
うん、
今度はね、成就にはハッピーがないっていう、またね。
ないですね。うん、一番比喩的に分かりやすいのが、満腹状態ずっと続いてると幸せですかって。空腹から満腹に至る過程に喜びがあるって、これは誰でも分かりますよね。同じ理屈で不安から安心にたどり着く過程にハッピーがあるんですよ。だから、不安を否定してしまったら、何の喜びもないんですね。
うんうんうん。
うん、これは、思想的な意味じゃなくて、その、人間というものの作りに、そういう仕組みが組み込まれているので、うん、抗える人は誰一人いないでしょう、と思うんですけど、
ね。なるほど、そうですね。はい。あ、谷口直さんね、昨日お会いしましたけど、残念、仕事中や。あ、まあでもね、はい、これアーカイブされてますね。ぜひ見ていただけたらと思います。そう、あのね、僕もね、こう、まあ、クリエイターなんでね、ずっと作ってるんですけど、
うん、
まあ、だから、うん、なんかね、こう、もやもやもやもやずっとしてるんですけど、これね、なんだろうっていうのは、うん、まあ、僕ね、何したいかっていうと、
うん、
まあ、こうやって いろんな方とお会いして、まあ、学びたい。
うん、
で、それを、まあ、クリエイターだからね、作品にしたいんですよね。
うん、
ただ喋ってるだけだと満足できなくて、
うんうんうん。
で、だから今もそうなんだけど、僕にとってはね、今撮影してるんですよ。
うんうん、
撮影と編集とアップロードとね、同時にやってるっていうのをクリエイトしたんですね。
はい。
だからその前っていうのは、片田さんのとこ行ってね、
うん、
撮影機材全部持ってて、で、
そうですね、
こう撮影してっていうのやってたんだけど、うん、それが、ね、まあ、こういう形になってたんですね。
はい、
で、それでね、まあね、前はね、Amazon プライムビデオにね、結構アップしてたんですけど、うん、まあ、他のユーデミーとかね、他のところにもアップしてるんですけどね、Amazon がね、あんまりね、ちょっとアップしできなくなってきちゃって、
うん、
まあ、それでね、まあ、映画に移行しようかなっていうね。
うんうん、
とこで映画制作に入ってたんですけど、まあこれね、まあ僕の実例とか人生相談になってますけど、でもね、その映画を作りたいわけじゃないんだなってここ数日気づいちゃったんですよ。うん、
はい。
で、僕はそのなんだろうな、思想っていうかね、そういうのを形にしたいだけであって、うん、表現方法っていうのは確かにね、通ってこなかったんですね。
うんうん、
別に何でもいい、別にあんまり手段に興味がないっていうか、
うんうん、
だから本の時もあったし、
うん、
うん、っていうとこでね、ただもう一個は別に売れても売れなくてもいいんですけど、まあ、うん、その経済的循環もそこで作れないとね、交通費とかいろいろかかるんでね、うん
うん、
はい、だからまあ要は学びながら、うん、それを作品として残して売れれば、うん、売れれば売れるといいなっていう、
うん、
のが作れるといいんですけど、
うんうん、
で映画もいいなと思ったんですけど、映画は映画という手法をね手に入れたんで、それはそれでいいんですけどね、ただ映画っていうのは本当に死ぬまでできるか分かんないぐらい結構大変、うん、
はい、大変だと思います。
そうから始めたはいいけど、本当に死ぬまでに完成しない感じかもしれないってぐらいなんで、
うん、
そうするとね、だからなんかずっともやもやもやもやしてるんですよね。
いいですね、
うん、
いいじゃないですか。
でだからね、昨日ね僕家に帰ってきたんですけど、
うん、
昨日の夜気づいたんですね、それに、
うん、
家帰ってきて、
はい、
うん、そうだからなんか今ねこう、まあ、また元にではないけど、
うん、
やっぱその行動、まあ、今の話でいくとね、自然な弱さを人間らしいと認めること、
うん、
うん、まあこれはね加藤さん習ってるから別にそれは何て言うんだろうな、あの警報であってね、
うん、
うん、まあこのまま行くとあなた危ないですよって警報が鳴ってるだけであって、それが悪だとも思わないし、
はい、
自分が強いとか弱いとか、うん、それと関係ないっていうか、
関係ないですね。
なんとも思わないっていうか、ただ、
はい、
まあこれも習って、今気づきましたけど、習ったからそう、できてるんですよね、
うん。でしょうね。体感、普段されてるからだと思いますよ。うん、
そう、それで、あとは弱さが警告して、警告している意味を読み取ることっていうのは、これ、チェンジ理論で習ったからね、うん、その意味っていうのを知ってるから。
うんうん、そうですね。はい、
うん。ただ、不快感って名前の通り、不快なんですよ、ずっと。
そうですね。
ずっと、もやもやもやもや、その場にいるとあなた死んじゃいますよって言ってるわけだから、
う
ん、
そうですね、深い、
でも
そうですね、
でもその場にとどまってるからね、まだ
そうですね、
とど、うん、まってるから不快に決まってるんですよ。
そうですね、不快となお危険が降りかかってくるので、不快だったらすぐにそれを意味汲み取って行動すればいいんですけどね、
うん、
放っとくんでほとんどの人は、
うん、
放っと我慢したり無視しますね、まあ、た表紙に書いてある。
ああ、表紙ね、
うん。うん。そうすると、不快は大きくなるし、当たり前だけど、警告してた危険が忍び寄ってくるので、
うんうん、
何してんのって話です、私から見ると。
ああ。
それが強いって、えって感じですよね。
あ、なるほど。
どうしちゃったんだって。
あ、わかりやすい。あ、そっか、それを、
うん、
メンタル強い。
我慢してもらえるのが強いのって。
ああ、なるほど。ああ、うん、そうかそうか。
不思議でならないです。
それでいくと、本当はそんな人いないですよね。
はい、いないです。あの、人間として生きてるんだったら、そんなありえないですよ。
うんうん。
うん、
そうですよね。
あ、だから、はい、気づいてほしいっていう。
だから、あ、だからなんか、俺人の、なんだっけ、
うん、
まあ、人の目を気にしないんでとかね。
はいはいはい、
なんかそんなこと言う人いるけど、
うん、
これってこの表紙に書いてあるけど、
うん、
なんか無視してる、
無視してますね、
うん、
まあこの本でいうマトリックスの右下で強がってる、不自然に強がってる人、あ、状態ですかね、
うん、
まあお苦しいと思いますよ、いろいろ。
ありがとうございます。あ、昨日ねお会いした方、うん、はい、
大阪で
のりたまさん、昨日大阪参加させていただきました。ありがとうございました。こちら初参加でお邪魔します。はい、参加していただきありがとうございます。はい、あの、これね、いろいろアーカイブもされてるので、ね、うん、ぜひね、そちらもね、見ていただいたりとかですね、後で紹介しますけどね、このメンタルジムザ・チェンジの情報が全部あるサイトがあるんでね、そちらの方もね、ぜひね、見ていただけるとね、僕らの言ってる話がね、よくわかるし、まあ今一番で言うと、まあとにかくこの本読んでもらえばね、うん、
はい、
話が分かれてるね、うんうん、まあ、あのアマゾンとか、まあ、ネット書店はもう当然全部、
うん、
電子書籍と紙と両方で出てるんでね、はい、アマゾンでも分かんないけど、その楽天ブックスとかね、
うん、
はい、行ってもらってポチッと押せば一瞬でスマホにダウンロードされるんで、はい、今すぐ読めます、まあ、紙だったらその本屋さん行けばね、はい、並んでる。大きな本屋さん行けば並んでるって感じですね。うん。そう。だからまあ、この、 まあ、行動を変えていくしかないってことですね。
まあ、最後は、ただ、
最後ね、
変えようって思って変えるのも違うっていう指摘はちゃんとしてます。
うんうんうん。
うん。あの、変えたくなるんですね。変えざるを得なくなるんですね。自然と体がそう動いてしまうはずなんですけど、
うんうん、
多くの方はその自然な弱さを否定しているので、動機づけが起きないんですね。
うん、
20、いや30に自分を縛ってる感じが、私の目にはそう見えますね。
ああ、なるほど。
うん、それはお苦しいでしょうに。環境も変わらないしね、それじゃ。環境、うん、行動しないんだったら環境も変わらないしね。
っていうね、まあこの1、2、3。
うん、
はい。で、確かにこの順番でいかないと、
はいはい、
3に届かないですね。
そうですね。1じゃないですか、今、多くの方に必要なのは。
うん。
不安だなんだって、ね、ネガティブを、まるで悪いもののように言う風潮ありますけど、ここははっきりともう、危機意識持った方がいいと思います。あの、まるで危ないですね、その思想は。
ああ、なるほどね。
うん、
あ、この間ね、なんだろうな、うん、あの、ジャンジャック・ルソー。
はいはい。
大思想家のジャンジャック・ルソーね、フランス革命とかね、うん、あの、アメリカの独立宣言にね、多大なる影響を及ぼして、まあ、社会契約論とか言ってね、今でもね、本当にその思想が影響を及ぼしてますけどね、確かにジャンジャック・ルソーの著書で、エミニルっていうね、
うんうん、
あの、子育て書って言ってもいいかな、まあ、小説ですけどね。うん、まあ、その中で、エミールの中で、うん、なんて言うんだろうな、その昔の子育てってある意味むちゃくちゃでね、
うん、
なんだろう、例えば上流階級とかだと、その子育てよりも社交界の方を優先するらしいんですよね。
うんうん、
その当時のその階級の道徳っていうか、
うん、
でいくと、そうするとウバの人が見て、
うん、
なんだろう、もう子供をなんだろう、ここの何、絵文掛けっていうの、
うん、
ハンガーに子供をこう吊るしてるみたいな、ね、
うん、
こう吊るしててギャーギャー泣いてても吊るしといて、
うん、
みたいなのでとかね、もっと言うと、じゃあそれで本当はおっぱいを飲みたいとか、うん、おむつが湿ってて気持ち悪いとかね、はいはい、
うんうん、
とか眠たいとかね、
うん、
要はあるわけじゃないですか。で、そうすると本当はその赤ちゃんが、自分はおむつが濡れていて気持ち悪くて泣いているっていうことを感じる前に、
うん
うん、お菓子とかあげちゃう、例えば、
はい、
まあドラッグ的ですよね、
うん、
そう、そうすると、
うん、
まあ、例えば子供が寂しい、
うん、
寂しがってる、でも、親は、なんか、外ほっつき歩いてて遊んでて、
うん、
でも、罪悪感あるから、なんか、おもちゃ買って帰るとかね。
うん、
あるじゃないですか。
うんうんうん、
でも、本当は別に、その、寂しいのはおもちゃで埋まんないから。
そうですね。
うん。っていう、その、本来感じてる、この、苦しみですよね。
うん。
に対し、それを本人が感受して感じて、で、それを得るっていうことをしないといけないのに、
はい。
要は感じさせない。
うん。
感じる間もなくおもちゃ与えるとかね。
うん。
なるほど。いうことをしているから、結局、うん、ルソーの言い方で言うと自己愛かな。
自己愛、
自己愛。まあ、要は自己肯定感というか、自分が、うん、ほとんどの人ってね、現代の人ってね、うん、自分が感じてることが一番自分が信じられないんじゃないかなと思うんですよ。
うん。
うん。自由って書いて、自らによるって書いてあるからね。自分が感じてることを信じるっていうかね。
うん。
自信って何だって言うと、自分を信じるって書いて自分。
うん。
けど、
うん、
自信がないって逆言うと、だから、自分のことが一番信じられない。
そうですね。疑ってるんですね、自分の感情を。
そう。エルメスとかポルシェとかフェラーリとかね、ビトンとか、それは信じてるんですよ。
はい、
ローレックスとか、
うんうん、
信じてるけど、なんでそれ信じるかというと、自分が一番信じられないから、
うん、
ローレックスして、エルメスの服着て、ヴィトンのバッグも、うん、持つことによって初めて、うん、なんか不安が少し、
そうですね、
不安を少し軽減し、 されてる気がするんであって、
うん、
本来はそのおむつが濡れてることで不快感を感じてるのに、エルメス、その濡れてるおむつの上からエルメス着てるような状態になってる。
エルメスのおむつですか。
そうそう。
そう。まあまあ、ちょっと、例えがあれですけど、うん、まあそういうことですよね。
そう。まあ何が言いたいかというとね、まあ今言ったようなことってあんまり心当たりない人っていなくてね。
本当はね。
うん、そんな人見たことないっていう人いなくてね。
ないですけどね。
みんなそれやってんの、目の当たりにしてますからね。
そうですね。でも、まあ、当たり前になりすぎてて気づきもしないんでしょうが。
一番は自分が何を感じてるかってことだと思うんですよ。
だと思います。はい。
その、眠たいのか、お腹空いてんのか、
うん、
うん、その、おむつなのか。
うん。
まあ、赤ちゃん大体この辺、まあ、まあ、病気とかね、どっか痛いとかって、
うん、
まあ、もっと言うと、本当現代人で言うとね、もう痛み感じてる。
はい。
あやあやあやあ。
針の後ろですね、みんな。
ひょっとすると腸閉塞ぐらいの勢いある。赤ん坊で言うと。
うん、
痛くて痛い、ああってやってんのに、もう、その、壁に吊るしちゃうとかね、うん、おもちゃ与えるとかね。チョコレートあげちゃうとか、いう風に育てられちゃってるから。
うん。
だから、ダメなんだって、まあ、ルソー言ってるんですけどね。
ルソーが、そう。
だから、まず最初はその感じる。
はい。
だから自然の中で育てて感じるっていうことで、自己愛。自分が何を感じてるんだっていう感受性を高めて、うん、それを信じてもいいんだっていう。
うん、
自己肯定感っていうんですかね。
うん、
まあ、ルソーは自己愛って言ってますけどね。
うん。
うん。
そうっすか。自己愛ね。
高めろってね。いや、確かにね、その訓練やってないから。
やってないですね。他人から認められる、評価される練習ばっかしててですね。
あ、そう、その通り。
おっしゃる自己愛を意識しなさすぎですよ。
あ、ルソー
ね。すごい極端。ですけどね、
嘘、同じこと言ってる方はさ。
あ、そうですか。
いや、要は、自己愛じゃなくて、自尊心。
あ、
自尊心を高めることばっかやってる。
なる、
自尊心ってね、要は、今言ったように、うん、競争、
まあ。他人の目を通じてね、分かりやすい指標で上だ下だっていうことに慣れすぎててね、
うんうん、
本当の自信に到達できる余地がない。その前に死んじゃうっていう人が圧倒的に多いと思います。
いや、だからね、それをやらずに、いや、結局、能力の問題じゃなくて、練習しないやつはできないから。
ですね。うん。
その、自分が何を感じてるんだっていうことを、一度もやらずに60歳になっちゃって。
わからない方多いですよ。うん、どうしたらいいですかって聞く人すごく多いです。極端な話、今眠いんですけど、寝ていいですかとかです。
ああ。
おかしくないですか、
うん、うん。
眠いんですよ。寝ましょう、
うん、
それを自分で判断できない、動機づけを何の意味かわからないっていうんだから、お腹が空いてご飯食べたいんですけどどうしたらいいですか、寒いんですけど服着ていいですかって、極端に言うとこういうことを人に聞いちゃうわけじゃないですか。それが何の信号なのかって理解できてないですよね。自分のこと信じられないのは当たり前だと思います、そういう生き方してて。
これね、数日前にね、女性社長でね、
うん、
まあ、全国に支部作ってね、最近上場企業にね、売却した人とね、この間喋ったらね、
うん、
面白いなと思ったのは、結局ね、もう60過ぎて定年になったおじさんでね、
うん、
もう結局肩掛け外されたらね、
うん、
もう、どうやって生きていいか分かんないみたいな人たくさんいるってわけですよ。
で
その人はね、ライフイノベーターになってって言ったけど、まあ多分ね、分かりやすく言うと、僕らが今話した人の、失礼だけど、慣れの果てっていうかね、
そうですね、はい。
が、それで一番分かりやすいのかなと思いましたね。
うん、客観的な基準を失うと、自分を信じられない。他人の目を通じて出ないと、自分を信用できなかったわけですから、その基準が全部消えちゃったらね、もう生きられないと思いますよ、精神的には。体生きててもね。
うん、
辛い人増えるんじゃないかな、これから。
ああ、なるほどね。うん、だからまあ、最初に僕、言うと、この感じる、
うん、もっともっとね。
うん。考えるんじゃなくてね。
うん。
前、何回か前の話でもね、加藤さんの話でありましたけど、
ね、
うん、その思考の方が、偉いっていう、はい、偉いって思い込んでいる、大いなる誤解。
そうですね。
よく、俺考えてるからとかね。
理性が優位にあるっていうのが、今、現代の常識なので、それはいずれ逆転するでしょうね。あんな愚かな時代があったんだねって。
そう、俺感じてるからとか言わないですよね。
言わないですね。感じることを先に持ってくることまだ恥ずかしいと。これは日本だけじゃないですよ。全人類の文化としてそういうものがありますから、これから大きな変化起きてくるんじゃないかな。
はい。ということでですね、まあ今ね、ちょっと画面上見てもらってるのはね、これ Amazon のね、はい、画面になるんですけど、まあこういった感じで電子書籍と紙とね、はい、まあ両方ありますんでね。まあぜひね、これちょっとね、覗いていただけたら良いかなと思います。はい。ということでね、はい。
うん。
うん、あとはね、まあ僕ね、僕らこのお話ししてるのは、これプライベートメンタルジム、ザ・チェンジ理論っていう話で、まあ、この片田さんのね、本の中にも出てきますけどね、まあいろいろ片田さんもね、まあ、いろんな経験されてね、
うん、
で、まあこの勉強をしていく中でね、この進化生物学、
うんうん、
行き当たったと、まあ何言いたいかというとね、まあ別に僕らね、心理学やってるわけじゃなくてですね、まあ哲学とかですね、まあそういった生物学とか進化生物学とかですね。まあもちろん心理学も含めてですね。
うん、
はい。
そうですね。
で、まあ読み解いていると。
人間という生物の生態について論じてるだけなので、心理学ではないですね。
うん。
う
ん。ということで、ここね、一番僕分かりやすいかなと思ったのはね、片田さんの書籍の中で、進化生物学では原則的に遺伝している、うん、遺伝している形質、傾向はね、うん、何らかの形で生存の維持、繁殖の成功に役立っているってことだ、
はい。
そう。だから、はい、どれ一つとってね、はい、悪じゃない。
そうですね、
うん。
私たちの生存繁殖に貢献しなかった形質は遺伝絶対にされませんから、少なくとも邪魔をするような傾向も、うん、残らないです。
うん。
うん。必ず意味があるんです。うん、ここ間違えた。
この本でいくと、要はその不安を悪だと思ってる人いるけど、悪か善かで言ったら、要は善で、不安があるからこそ僕らは今まで生き残ってこれだと。
もちろんです。これはちょっと考えれば分かるはずなので。
だからこの文脈でいくと、ね、遺伝している形質は何らかの形で生存の維持、繁殖の成功に役立っているということはね、ここに、主語に何入れても全部役立っているってなるわけですよ。
そうですね。
うん。なんで腕がある、2本、うん、腕が2本あることは役立っているとね。
うん。
指が5本あることも役立っている。不安、劣等感、無力感、欠乏感。
うん。
もう体の激痛。
はい。
うん。怪我をした時の激痛。
うん。
うん。全部寿命とかね、死ぬとかね。全部役立っているから僕ら持っているってことですよね。
そうですね。まあ、うん、多くの方間違えてるけれども、進化生物学的に言うとですよ。私たちは別に個人が幸せになるために生きてるわけじゃないので、
うんうん、
これを言うとね、抵抗を示す人いるけど、そこを受け入れないと先には進めないと思う。
うん、
理不尽に対抗するんだったら、そこから先に行かないとね。
うん
うん、より苦しくなると。
ああ、なるほどね。もう入り口で、要は個人の幸せのために生きていると思い込んじゃってる人いるんだ。
思い込んでる。そうすると、ちょっとの不安とか不幸とか、許せなくなるでしょ。消したり、ごまかしたり、無視したりっていうのは、要するにそういう結果なので、恥ずかしいと思っちゃってもね、うん。そうじゃなくて、それは力に変える材料にしていくのが、本来の動物としての、強さ、機能なので、そこはね、うん、そこを理性で理解するために私たちは脳を授かってるわけですから、考えたらいいと思います、そこ
は。ああ、なるほどね。うん、まあ、今言われたとこだけ、まあ、話していくとね、また30分経っちゃうんでね。まあ、それはね、本に書いてあるから、本読んでください。
はい、読んでください、ぜひ。
そうそう。いや、今の一言でもね、本当にね、それで、なんだろう、その不幸のループから外れれる人いっぱいいると思いますよ。
嬉しいですね、そういう方がいたらね。
そう、個人の、うん そう、個人の幸せのために、
うん、
あの自分は生きているのになぜこんなにもやもやするんだって思ってほとんど生きてるからね。
うん、
うん、
不安を消そうとして不安になってる人が多すぎます。悲しいです、それは見てると。
うん、ああ、うん、まあね、本末転
倒ですよ。
そう、まあ、片さんもその半端なく人見てるからね。っていうのがありますよね。
まあ、もう調べてそういう傾向が見えるっていうのもね、うん、人間普遍の傾向だと思うので、
うんうん、
私は当てはまらないっていう人はいないんじゃないですか。私もそうですよ。
うん、
私自身もね、
うんうんうん、そう、そうですよね。まあ、もっと平たく言うと、なんていうんだろう、まあ、そういうふうにできてない人類はいないっていうかね。
いないですね。
うん、いや、僕よく言うのはね、まあ、あなたどう思うが自由だし、別に信じなくていいんだけど、うんうん、ただそういうふうにできてる脳の持ち主はいないっていうだけの話っていう。
はい。
うん。
そうですね。リンゴは落ちないって思うのは自由ですけどね。
うん、うん、そう。だから信じなくていいよって。まあ、別に信じなくていいよ。ただそうだって言ってるだけだからって。
うん、そうですね。
うん。あなたが信じなくてもリンゴは下落ちるからねって。
はい。
だから、あ、一向に信じなくていいですって。
リンゴだったらね、客観的にみんな見えるからいいんだけど、この手のものは実際に体験、体感してみないと、それを見た、感じたことにならないから、どうしても信じるとか、そういう文脈になっちゃうんですけどね。
うん。あ、そう
じゃなくて。
そう、うんうん、僕らメンタルチーム、このチェンジ理論で言ってるのはね、簡単に言うと、まあ、事実。
うん、自然にある事実を述べてるだけです、
ね、そう。だからあの考えとかね、そういう人もいるし、そうじゃない人もいるよねとかね、うん、いう話は一切しないんですよ。
はい、
うん、だから腕2本あるよねとかね、
うんうん、
で腕のこの関節はね、なんつうの、まあ、まあ、例えば肘関節で肘はこう一軸性だから後ろには反らないよねって言ってるだけだね、うん
そうですね、もっと反れるべきだとか言われてもね、
うん、そうそう、うん、そうそう、まあ、いろんな考えの人いるじゃないですかって、い
や
い
や、
ま
あ、
あの考えじゃなくて、ただ行かないって言ってるだけで、
そうですね、うん、いい例えですね、肘の関節、
うん、まあ、ずっと僕らね、そういう話、まあ、そうすると結局ね、まあ、結局だから、まあ、片尾さんがその進化生物学とか、生物学と哲学とか、うんうん、まあ、そこまで、なんて言うんだろう。公式を増やさないとね。
うん、
その、割り切れない。人間っていう生き物をね。
うん
うん、まあ、当然それだけで、別に答えが分かってるわけじゃないと思うんですけど、
うん。
人間を分かるっていうのは、ある意味宇宙を分かるっていうのと同じぐらい、はいはい、結構ね、大変だと思うんですよね。
だと思います。
うん。うん、っていうことを、うん、まあ、僕らね、日々やっているっていうね。はい。ことで、はい、まあ、それなんでね、まあ、今ね、この見ていただいている画面に出ているね、まあ、これがですね、プライベートメンタリズム・ザ・チェンジのホームページですね。うん、まあ、ここにね、すべての情報があって、うん、まあ、ここブログにね、片尾さんの書籍も出ましたよってね、まあ、載ってますけどね。はい。とか、まあ、今までのね、はい、片さん書いてくれた電子書籍とかメモの本もね、これ3冊と、まあ1冊はテキストブック4冊ありますんで、まあ、あとはオンライン講座もですね、はい、オンライン、今だとね、なんと驚くことオンラインでですね、受講できるっていうね。
うんうん、
で、おかげさまでね、このユーデミーっていう、まあ、世界最大の、まあ、アメリカ初のですね、オンライン講座ポータルサイトで、まあ、コンテンツ講座やってるんだけど、まあ、1000人ね、受講生が超えたということでね、うん、ありがたいことで、はい、ということでですね、まあ今だと本当にこうね、オンラインでですね、カウンセリングが習えるというですね、すごい時代なんでですね、うん、これもね、本当片田さんは本当にね、なんだろう、磨きに磨きいて作ったあの珠玉の、はい、講座になってますんでね、ぜひね、本当メモ取りながらですね、ぜひ受講していただけ、まあ僕はねメモ取りながらね。メモっていうか、まあ、まとめたんですね。書いてね。はい。っていうふうに受けてもらうとね、本当に、まあ、楽に生きれる。
うん。
うん。まあ、これ本当実学なんでね。
うん。
そう。まあ、とにかく楽に生きる。楽っていうか、まあ、ハッピーに生きる方法っていうかね、
うん、
ことをやってますんで、はい。まあ、学ぶために学んでるわけではないっていうか、はい。 ということでね、はい、今日もね、素晴らしいね、お話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではね、また次回お会いしましょう。うん、はい、さよなら。